アジアンパラダイスポッドキャスト。
この夏は珍しい台湾映画の公開ラッシュになって、雑誌でも特集が組まれたり取り上げたりすごくたくさんあります。またあのマレーシア映画なんですけども、台湾のトムリン監督のユーリリ火炎もあります。そこで今回は映画ライターの杉山さんをまたまたお招きして、公開中これから公開の作品について語り合いたいと思います。杉山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは6月25日から公開になってます1秒先の彼女。前回2月ぐらいのポッドキャストでも杉山さんが熱く語っていただいていますが、ようやく私も公開に先駆けてのマスコミ記者で見て、ああもう杉山さんの言う通りだと思いながら画面を追ってったっていう感じだったんですね。本当面白かったですね。
もうね、いろいろ考え直してみたんですけど、僕もう21世紀、まあでもっと前かもしれないけど、少なくとも21世紀に入って以降を見た台湾映画の中ではダントツ好きかもしれないですね。
そんなに、うん、
それより前になってくると、あの、チェン・ユーシュンの過去の映画が出てくるんで、まあそんだけチェン・ユーシュン好きなんだなっていうのをね、もう再確認しましたね。うん、
パティ・リー、
うん、
本格的な女優活動一作目って感じになるんですかね。
ですよね、うん。あの、キャリアをちょっと拝見してると、そんな感じですもんね。
で、司会者とか、うん、とても有名なんだけど、うん、いやー、すごいですね、やっぱり彼女は。
だから、台湾って土地は狭いし、タレントさんの数も、例えば中国大陸に比べたら全然限られてるんだけど、やっぱりいるところにはいるんだなと思いましたけどね。
もう、この役、彼女にしかできないっていうか、他に、うん、キャスティングイメージできる人いないですよね。
そうそう、だから本当にね、あの、当て書きかと思うぐらいにハマり具合じゃないですか。
ですね。
だから、チェン・ユーシュンが、まあ、バティリーって存在自体が若干意識としてはあったっていうのは、なんかで読んだ記憶あるんですけど、ただ、1秒先の彼女のために、彼女を考えてっていうことはなかったと思うんだけれども、ただ、本を書いて、じゃあキャスティングってなった時に、これぐらいハマる人が見つかる幸せっていうのは、うん、クリエイターとして、まあなんか、その瞬間になんかガッツポーズって感じだったのかなって気もするんですけどね。
そうでしょうね。でも本当に脚本もよくできてるし、で、いろんな周りのキャスティング、うん、脇役に至るまで本当にうまく配置されていて、うん、こんなとこでチェン・ジューシェンが、あの役で出てきたりとか、うん、あとやっぱりダンカン長は
嬉しかったですね。いろんな意味で
本当にかつてのアイドルドラマファンにとっては、うん、イケメンのちょっと危うい感じの役がとってもよく似合ったアイドルだったんだけども、ハイフラッシュ引火展10月6日に DVD リリースされますが、うん、今台湾巨匠傑作選で全国を回っております。これの悪役で出て、久しぶりに見たときに、あ、ダンカン、ちょっと危ないイケメンが、本当に危ないやつになっちゃったなって思って、まあ、それはそれでよかったんだけども、この1秒先の彼女を見たら、もう、あの危うさが、このまま、ちょっとおじさんが入った、成長したというところで、すごく見事に熟成したっていう、そういう姿を見てね、とっても嬉しかったんですよね。
ダンカン長の役どころもまたね、絶妙なチェン・ユーシュのセンスなんだろうけど、あの、かっこいいんだかかっこ悪いんだか微妙な感じがいいじゃないですか、また。
ですね。またね。うまいところに見つけてきましたよね。思い出してくれまして、ありがとうっていう感じですよね、うん、監督にね。
だからまあ、パティ・リーの件にしてもそうだし、ダンカンもそうだし、まあもちろんはリュウガンティンにしてもそうなんだけど、マスイメージをちょっとひねるような使い方っていうのもうまいじゃないですか。
うん。
なんかだからそういう、チェン・ユーシュンのちょっとひねりの効いたセンス、技と、あと俳優の持ってる潜在能力の爆発みたいなものっていうのがなんかこう、奇跡的なコラボレーションをしてる作品じゃないかっていうふうにも僕は思うんですよ、この映画。
うん。うん、いろんな人に見てほしい映画ですよね。
これはね、特に僕、なんかほら、台湾映画とかも応援してる一人の人間として思うのは、これよくやれるパターンの、推薦文なんだけれども、普段台湾映画とかアジア映画とか興味ない人にも見てほしいと。で、その人が見てもらっても違和感なく最後まで楽しめるだけの力を持ってる作品だと思うので、これはもう全力で応援したいなっていう気持ちがありますね。
そうですね。ぜひぜひロングランになるといいなっていうふうに思ってます。で、次が7月23日からの親愛なる君へ。よかったですよね。
これもね、続けて言うと説得力ないんですけど、これまたびっくりするほどの大傑作ですよね。
監督に対して申し訳ないかもしれないんですけども、最高傑作ではないかと思います。今までの中の、まあ、これからもっとね、すごいのが出てくるかもしれませんけど、これまでの作品の中ではベストかなっていうふうに思いました。
わかる気がする。僕も。少なくともまたこれ言うと怒られるかもしれないけど、チェン・ヨチェ監督のメジャーデビュー以降の作品では、僕も間違いなくナンバーワン、現時点のね、ナンバーワンだと思いますね。インディペンデントまで入れちゃうと、僕は CD の夏っていう映画がすごく好きなんで、彼の、ね、日本で流れるきっかけになった作品があるので、また別の意味であれも好きなんだけど、今回の信頼なる君へも大好きだしっていう感じかな、今のところはですね。
ね、またモーズーイが10年ぶりの共演でデビューして22年初ノミネート初受賞、台北電影賞と金馬賞2つ持ってきましたから、去年はね、もっと早く取ってもおかしくないぐらいの俳優さんなのに、ここまで受賞の時期を待ったっていうのは、チェン・ヨウジエ監督との出会いを待ってたんじゃないかなって思うぐらい、今回は、この監督と俳優との化学反応っていうんですかね、それが受賞に結びついたんじゃないかなっていうふうに思いました。
モーズイに関しては、本当に僕も思ってて、ね、基本的に演技のレベルって常に高いですし、作品のクオリティも少なくとも彼がじている部分に関してはかなり平均してレベルの高い映画ってずっと作り続けてきた人だと思うんですけど、これってね、審査員じゃないから、審査員の気持ちって完全にわからないんですけど、審査員の気持ちを考えるとなんですけど、モーズイって多分ね、常にハイレベルすぎるから、上げてもいいんだけど、次もあるかなって思わせちゃう、そんな部分があると思ってるんですよ。例えば、モーズイともう一人他に A さんっていう人がいて、これが対抗馬だったとしたら、A さんは今回しか上げられないんじゃないかとか、今回がたまたまこの人一世一代の大演技だったんじゃないかって思うようなことだと、モーズイはもしかしたらさらなる引き出しがあるんじゃないかとか思って、モーズイを下げちゃうっていう、そういう傾向がね、いや、わかんないんだけど、あったんじゃないかと思うんですよ。
それ同感です。
すごく上手い人、実力のある人の損差ってそういうところにあると僕は思ってるんだけど、ただ、そんなモーズイだったとしても、今回は、さらに一味違う。だから、次があるんじゃないかって思う、その一段を超えてる演技をしてるのは、誰が見てもわかると思うんですよね。で、もちろんモーズイはすごい俳優だと僕も思うから、さらに次はあるのだろうとは思ってるんだけど、でも、今回はここは上げてももういいだろうというか、ここは上げなきゃダメだっていうふうに、審査する人が思うぐらいの演技だったと思うし、それを引き出したのはチェン・ヨウジへの本であり演出でありだったっていうところだと思うので、まさしく導かれるようにして、二人は一緒に作品を撮ったっていう江口さんの今のお言葉っていうのはわかりますね。運命に近い何かを感じるような気がしますよね。
そうですよね。それでやっぱりチェン・ヨウジェ監督ってすごく力のある監督ですけども、プラス今回ヤンヤージャ監督がサポートに入ってるじゃないですか。プロデューサーっていうか監修という形かな。多分LGBTQ に非常に造詣が深いということで、チェン・ヨウジェ監督がヤンヤージャ監督にお願いをしたのかもしれないですけども、まあ、そこのプラスアルファっていうのがとても大きいような気がするんですよ。だから例えば2人のシーンで、モーズイとその亡くなったパートナー、ヤオジュンヤオがやってるこの2人のラブラブなシーンよりもセフレというか、
はいはいはいは
ワン
い。
カイウェンって、私、すごく今注目してる俳優なんですけど、
彼いいですね。
で、彼との絡みのところで、モズニが初めて他人に対して自分の胸の内、悲しむ部分を表情に出すっていうのが、そのシーンであったり、っていうのは、多分、ヤンヤージャ監督のこれまでの作品を見てくると、ヤンヤージャ監督のアドバイスとか、そういうのが、ここに効果的に生きているんではないかな、っていうふうに思ったんですよ。
そのあたりがどんな役割分担というかのがあったかっていうのはちょっと知りたいところですよね。確かにでも占用地作品という意味では新しい挑戦というか踏み込む領域が、まあ、LGBT っていうのもそうでしょうけれども、いろいろあるタイプの映画だったと思うので、そこへの監督の挑戦っていうのがどういう形であの作品に結実したのかっていうのはちょっと聞いてみたいところかなと思いましたね。
そうですね、本当。で、私がワン・カイウェンに注目してると言ったら、杉山さんもすぐ反応してくれて、すごい嬉しいんですけども、彼いいですよね。
僕、不勉強でそんなに見てないんですけれども、今回のに関してはものすごく良かったですね。
私、短編だったか中編だったか、情欲小説っていう、あれは
知ってます。
主役じゃないですか。あれを見て、すごいな、この若手俳優は、と思ったんですよ。で、まあ、他のにもちょこちょこ、こう出てきて、すごい、これから多分、主役も脇役もできる、ちょっと年は離れちゃいますけど、チェンジューセンとか、オホンとか、そういう立ち位置の役者に将来なっていくんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。存在感もあるし、まあ顔もシュッとしてる感じだから、もうちょっとメジャーな仕事とかもできそうな感じがしますしね。かつ、やっぱり演技は圧倒的にうまいですよね。そ
ね。
こは分かってるので、またいい俳優出てきちゃってるなって感じですよね。
ですよね。でももちろんね、おばあさんをやった千秋ファンも、よかったし、子役をやった男の子も。
バイヌイ。チェンシューファンに関して言うとしたらなんですけど、僕ほら、親愛なる君へはまだ、金馬賞の時見てなかったので、助演女優賞と主演女優賞両方取ったじゃないですか。弱くて強い女たちの彼女ももちろん素晴らしいとは思っていたので、ですけど、あれの主演女優賞と助演女優賞のワンツーフィニッシュっていうのは、なんかちょっとサービスもあったのかな、彼女に。チェンシューファンがこれまでの長いキャリアとか、あとは、花開いたタイミングとか、たまたま同じ時期に来たんで、これはもう全集団祭りだっていうふうに思っちゃったっていうところもあるんだろうなと思ってた、バイアス、そういう変なバイアスがちょっとかかってたんですよね。で、その上で今回、親愛なる君を見て思ったのは、日本あげなきゃダメだと思ったんですよ。とかね、どっちかって言うんだったら、あえて言うなら、親愛なる君は凄すぎるんで、まずこっちであげないはずにはいかないよなと思ったんですよ。でももちろん弱くて強い女たちの彼女っていうのももちろんあの映画の中でやっぱりシーンになってる女優さんだし、これはやっぱり彼女に賞をあげても遜色ないなっていうふうに思うところもあるので、もし全集粉祭りを押した誰かがいたとしても、今の僕の考えでいくと、助演女優賞はもう100点満点でこの人しかいないと。で、主演女優賞はちょっと対抗馬があったのかもしれないけれども、でも今年は全集粉だよなっていうふうな力はみんなの心の中にあったんじゃないか。っていうふうに今思ってます。
そうですね、
そ
本当
れ
に。
ぐらい素晴らしかったですね。
私も杉山さんと一緒で、金馬賞の時は、この作品は見てなかったから、どうなのかなと思ってたんですけども、やっぱり彼女の演技、存在感、それプラス、チェンシューファン自身が生きてきたこれまでの、この歴史、人生っていうものが、なんか一挙に役の中に、だから役から出てきたというか、まあ、そういうぐらい素晴らしい演技でしたよね。
映画の前半って、ちょっと小出しにするというか、そんなにいっぱい出てこないじゃないですか。なんて。なんだけど、それでも、あの短いシーンの中でも、すごい演技力とか、なんか存在感の凄みみたいなのを感じさせて、あ、これはただものではないなと。これがどう絡んでくるんだろうっていう、なんかドキドキ感を持ちながら映画を見ていって、で、最後の最後はチェンシーファンで死ぬほど泣かされるっていうね。 この気持ちのいい裏切りというか驚きというか、まあ泣いた泣いたでしたよ、本当に。地下室なのに。
本当に。
あとね、マイルインくんも、僕ちょっと話させてもらえればなんだけど、試写室で見て終わった後に評論家の人とか、ライターの人が話してるのとかを小耳に、脇でちょっと盗み聞きしてたんですけど、やっぱね、みんなね、バイルインくんの演技にね、食いついてる、映画ライター系の方がすごく多くて、配給の人にいろいろ質問してた感じですね。我々日本人も、の DNA も、うまい子役が好きだっていうのがあるじゃないですか、中にも。常に。芦田愛菜ちゃんであり、福田でありっていうのに常に反応しちゃうっていう、何かね、そういう一種のね、日本人のなんか奥深くにある DNA がね、刺激されるんだと思うんですよね。彼も素晴らしいですね。ね、江口さんもご存知の通り、彼は、いわゆる台湾で天才子役的な立ち位置の、それこそ本当に鈴木福君みたいな子ですから、山のようにいろんな作品出てるとか、どれ見てもバイルーン行くんだっていう感じの一時期がありましたけど、今回はでも彼のまさに演技力の集大成ですよね。その役が単に大きいっていうだけじゃなくて、細かいキャラクター造形だとか、なんかその役柄の心理の飛騨みたいなものっていうのを、もちろんその演技力が彼にあるっていうのもあるんだけど、それを切り取るチェン・ヨーチェ監督の目線とかっていうのがまたものすごく繊細でね、もう繊細さの対決みたいなのがそこで行われてるぐらいの高度な演技と微妙な表情の変化とかで、観客を圧倒するっていう、これもまたすごい演技見ちゃったなって気がしたんですよ。
ですよね。あの少年役ってすごく難しいじゃないですか、役として。で、いろんな自分の気持ち、それからおばあちゃんの気持ち、それからモーズィーの気持ちとか、そういうものが自分の中でうまく整理できないけど、自分の感情はこうだみたいなところを漏れなく見せてくれるっていうところはやっぱり天才なんだなと思いましたね。
これ前に江口さんにもちょっとお話したことあるかもしれないんですけど、僕、バイルイン君と一回だけご飯食べたことあるんですよね。
あ、そうなんですか。
彼のお父さんが俳優さんの、バイルイン君もそうなんだけど、それ以外の俳優さんのマネージメントをやってる、マネージャー業をやってるお父さんなんですよ。で、その彼がマネージメントしてる女優さんのうちの二人が、僕が前にちょっとお手伝いした今関明慶監督、っていう日本人の監督さんがいるんですけど、その人の恋恋ドーファっていうね、台湾で撮った映画があるんですけど、その映画に出てもらってる女優さん2人が、バイルインクのお父さん、モーリス・バイさんって方なんですけど、そのモーリスさんのマネジメントしてる女優さんなんですよ。で、その縁もあって、かつモーリスさんの奥さん、バイルインクのお母さんは日本人だっていうこともあって、なんとなく僕のこと面白がってくれて、その後ちょっとお付き合いがあったりして。で、台湾遊びに行った時に一緒に家族とご飯食べたことがあるんですよね。で、その時に、ああ、これが天才子役だと思ってワイミングのジロジロ見てたんですけど、すごくシャイな子で、ね、なんか初めて会った日本人のおじさんにジロジロ見られてるっていうのはまあ不快だったんでしょう。それは申し訳なかったと思うんですけど、すごくおとなしい男の子なんだけど、それが多分映画の現場とかに行っちゃうと、ものすごい名俳優ぶりを見せるっていうのは、だからスイッチが入るんですよね、絶対ね。だからその普段がおとなしく地味なんだけど、以後俳優モードになったスイッチが入ってっていう、その感じがね、もはやすでに大スター感があってすごいなって思いますよね。
もう将来どんな俳優さんになるのかっていうのが楽しみですよね。
確か今度中学かなんかなんですよね。なんかそれが年齢なんですけど、そこは学業をちょっと勉強って将来ほら、特にほら大学受験大変な国じゃないですか、台湾って。だから、ここからはちょっと方向性を変換して、学業優先で行って、勉強をしっかりやった後に、また俳優業に帰ってくるみたいなことをよく言ってるんですけど、なんか
そう
ね。
ですよね。日本みたいに天才子役をずっと消費してしまうようなことが台湾って少ないので、そこはすごくいいなと思いますよね。ちゃんとある時期は勉強するときは勉強して、それで大学出て就職考えたときに会社にしようか俳優にしようかみたいなね、そういう選択ができるっていう、そういう環境にいてくれるといいなというふうに思いますね。
なんかね、江口さんの今の消費っていう表現がすごく僕は腹に落ちる感じがあって、その間を空けることによって、子役時代に得た知名度だとかキャリアとかっていうのを失う怖さっていうのって絶対あるじゃないですか。 なんだけど、それは同時に、そこから脱却することがうまくできなければ、過去の栄光を消費するだけっていうリスクもあるわけであって、そこがスパッと切り替えられるっていうような、バイルーニン君の置かれてる状況っていうのは、すごく正しいと思うし、映画ファンの一人としてね、才能が新たなステージに行く可能性がこれで見えるわけじゃないですか、彼の。っていうふうに考えると、ちょっとここは、一定期間を見れなくなる寂しさあるかもしれないけど、次に大人になったバイルーニン君っていう俳優がどういう登場するのかっていうワクワク感がすごくあるんですよね、今ね。あ、だけちょっとご参考までに皆さんにお伝えしておきたかったことが一つだけあるんです。1秒先の彼女のですね、主人公のパティ・リーさん、彼女の若い頃の役を演じてる子役の女優さんがいるんですけど、彼女ってバイルーニン君のお姉さんなんですよ。
そうなんですか。
もうこのバイ家、4人家族なんですけど、娘、息子2人とも天才子役と呼ばれてる人たちで、比較的注目度が高かったのは弟の方のバイルーニン君なんですけど、お姉さんもものすごくうまいです。
なるほど。
で、この2人が共演した短編とかもあって、これも見たことあるんですけど、共演したんだけど、兄弟役じゃなくて、なんかね、ちょっと年上の彼女と男の子の間なんていうのをリアル兄弟で演じられたりするような、末恐ろしい家族なんで、この夏から秋の公開作の中では、裏テーマとしてですね、バイ家族のですね、天才子役兄弟の日本登場っていう側面もあるっていうのが、このポッドキャストを聞いていただける皆さんだったらですね、そこら辺チェックしていただいても面白いな、とちょっとだけ思ったんで最後に言いました。
なるほど。この深夜なる君へは見どころがたくさんで、大津井の演技はもちろんだし、チェンシューファンの演技、そしてバイルインクの演技と、ぜひ3回、最低3回、その目線で見ていただきたいなというふうに思いますよね。では、この翌日7月24日からマレーシア映画ですが、トム・リン監督の新作、夕霧火炎、始まります。もう私、これ大好きで、この映画。2年前の金馬賞でチケット争奪戦に敗れて、
あ、そうでしたね。あ、聞いた、私聞いたけど、そ
入れ
う。
なかったんですよ。もうその時に関係者、支社に入れてもらえるご手配をしていただいたんですけども、もうその映画を見た帰りに、そのまま製品書店に行ってですね、原作本の中国語版をね、3センチぐらいの厚さなんですよ。それを買って。で、
あ、お読みになりましたか？
まだ1ページも読んでない。そしたら、今度日本公開を記念して、日本翻訳版が出るんですって。だから、ちょっと製品書店で買った原書は置いといて、日本語版ができたら、まずそちらを読もうかなと思ってますが、とにかく、これは、リー・シンジエとシルビアちゃんが同じ役の違う年代を演じ分けて、そして日本から阿部寛が出てるということでも話題になってますので、これはもう本当にぜひぜひ見に行っていただきたいんです。戦時中のマレーシアに日本軍が、ひどいことをするわけですよね。その中で伝説にもなっているような山下財宝っていう、そういうキーワードも出てきたりして、ミステリーとしても面白いんですけども、2人のラブストーリー、その若い頃の役のリー・シンジェと阿部寛のラブストーリーもまたうまいんですよ、トムニカとってラブストーリー描くのが。本当に素晴らしい。もう私、100日告別の時ももう最高最高と思ってましたけど、最高のまた上が出てきちゃったなっていう感じが今しています。
僕も夕霧火炎、一般公開されてから台北で見たんですけれど、思ったのは、トムリン監督って、それまでの短編も含めた作品とか、あと本人の穏やかな感じとかのイメージから、爽やかな映画とか、爽やかな演出とかがうまいようなイメージって、我々はそういうバイアスがかかってるところが、実はあるんじゃないかとか思うんですけど、本質かどうかわかんないんだけど、実はあの爽やかビジュアルな割には、ドロッとした、もっと深い人間の業であるとか、夕霧火炎に関して言うとしたらば、入れ墨をね、入れるところがあるじゃないですか、事前に。そので、入れ墨を入れるっていう行為と愛の交換っていうのとか、あるいはその肉体的な苦痛と快感の狭間の行き違いとかって、そういうね、入れ墨入れる行為自体といろんな思いのメタファーになってる。かつ、その絵面が恐ろしくエロチックなわけですよね。 だからそういう情念に近い表現とか、エロティシズムとかの表現が、実は近年の台湾映画の監督、まあ今回マレーシア映画ですけど、台湾の監督さんの中では、この人やっぱ群を抜いて上手い人なんじゃないかなっていう印象を新たにしたのが、僕のその夕霧火炎での、最初見た時の思いだったんですけどね。
そうですね。本当にのび太くんのような イメージを持たれているトム・ディーン監督ですけども、実はものすごい杉山さんが今おっしゃったようなことを描くのがとっても上手だし、百日国別でちょっと問題になったというか、東京国際映画祭と台北伝説の2回以外は全てカットされたカリーナ・ラムとチャン・シューハオのシーン、モラル的にどうかっていう説っていうのがすごく台湾に多かったんですね。他の私の親しい監督でも、いや、あれはちょっとねって言うんですけど、いや、それだから2人の虚しさ、埋められない意味がそこに出てたんじゃないですかって、すごく言いたかったんですけども、そういう描き方っていうのがトム・リン監督ってすごく上手なんですよね。それをトム・リン監督と話した時に、そのことについて話してた時に、いや、ありがとう、分かってくれてって言って、どうしてもそういう表現っていうの好きなんだよね、僕って
あ、好きなのか。
で、9月に降る風でもやっちゃったしなって。
どこのことを言ってんだ。
あれですよ、リリアン・ボーンの彼女と、
そっかそっかそっ
そ
か、
れ
そ
が、
うですね。まあまあ、確かにそうか。まあでも、あれはそんな問題じゃないような気もするんだけど。
で、その時に、村上春樹に影響されてるかなって、ぼそっと言ってたのが、ごく印象深くて。
そんな百日国別のところに関しても、僕もそのね、映画祭でまずも見てますから、そんなにね、モラル云々っていうほどのことでは正直ないと思うんだけどなって気しますけどね。
そうなんですよ。だから日本人の感覚としたら、全然普通に受け入れられるシーンではあったと思うんですけど、やっぱり台湾では
土地柄だとか文化の
圧
面もあるの
倒
かも。
的に、圧倒的にそのモラル感によってカットせざるを得なかったっていうふうに言ってますね。まあ、それぐらいすごい愛とか情欲とか、実はすごく得意な監督なんですよね、トム・リン監督ってね。
ちょっとだからそこら辺は、あれですね、夕霧火炎を見に行くに際して、お客さんにはですね、もう一回ちょっとトム・リンはそういう人なんだと、トム・リン監督はっていうような思いで見ていっていただけると、より、ああ、なるほど、こういうこと言ってたのかっての分かってもらえるんじゃないかなって気がしますけどね。
ですよね。
これも江口さんにちょっとお話したかもしれないけど、夕霧火炎を台北で見たときって、終わった後に監督の Q&A がある上映だったんですよ。
あ、
たま
それ
たま。
は幸せ。
で、Q&A が終わった後に、監督が外に立っててみんなと写真撮ってるんで、で、僕もその並んで最後尾について、前ちょっとだけ会ったことあったんで、あ、こんにちは、お久しぶりって言われたんですけど、その時に、一個だけちょっと質問しようたいことがあって、なんで阿部寛さんだったんですか？っていう話をしたんですよ。監督自身が何か阿部寛っていう人にすごく興味を持った何かがあったのかなって思って、で、まあ、話を聞いてみたら、とにかく一般の日本人よりもすごく、安倍さんってほら身長高くてすごく大きいじゃないですか。だからその、いわゆる一般的なイメージの日本人よりももうちょっとその、たくましくて、ある種なんかこう異形の人じゃないんだけど、みたいなそういうフォルムとかシルエットとか、醸し出す雰囲気だとかっていうのが、あのキャラクターに合うんじゃないかって思ったっていうことをおっしゃってたんですよ。で、ああ、なるほどなって思ってたんですけど、その時に、ちょっとね、これは監督も忘れてるかもしれないんだけど、マッチョな感じを表現するときに、直接表現じゃなかったんだけど、すごく咀嚼していっちゃうと、外国人のような、言ってみればローマ人のような、銅像とかにあるような存在感があって、みたいなことをおっしゃってたんですけど、その瞬間で、後で僕思ったんですけど、阿部寛でローマ人かって言ったら、
テルマエロマエじゃないです。
もう見てんじゃねえかなと思ったんですよね。というか、台湾やってるし、絶対見てると思うんですよ。で、テルマエロマエきっかけだけじゃないと思うんだけど、テルマエロマエの阿部寛っていう人が、絶対頭のどこかにあったんだろうなっていう、あの人映画マニアだじゃないですか、トムリンさんって。
ですね。
かなって思ったんで、オフィシャルに言ってるわけじゃないか特に書かないんですけど、テルマエロマエかって思ったっていうのは、ありました。
なるほどね。ああ、それはちょっと聞いてみたいな、本監督に。
もしかしたらテルマエ・ロマエ見てないかもしれないんで、ここら辺はちょっと断言しないですけどね、名誉のために。でも、そうじゃないかなって実は思ってるんですけどね。
なんか今度機会があったら、この映画と関係なく、テルマエ・ロマエ見てますっていうのを聞いてみようと思います。
見てたらで、ね、絶対脳裏のどっかにあったはずだと思ってます。
まあ、テルマエ・ロマエは置いといても、ニューヨークシーンもね、
そうですね。
素敵でしたよね。リー・シンジエが阿部寛の手をぐっと引き寄せるっていうね、あそこら辺でやっぱりぐっときましたね。
なんかね、エモーショナル、すごく気持ちが揺さぶられるショットとかシーンがすごく多い映画ですよね。
そうなんですよ。シルビアちゃんになってから、その自分の背中に彫られた入れ墨の謎を解くシーン、あそこら辺のこう畳みかけのところが、音楽の使い方もうまいし、あそこでもなんかこう鳥肌が立つような、あ、こういうことだったんだっていう、そのシルビアちゃんと一緒に見ている方も入れ墨の謎を明かされて衝撃を受けるっていう、まあ、あそこら辺のその畳みかけがやっぱりとってもうまいですよね。
ですね。
だからそのミステリーとしても本当にとても上質だと
そんな
思
感
い
じ
ますね。まあ、これもいろんな見方ができると思うので、ぜひ劇場で皆さん見ていただければと思います。テルマエ・ロマエとキーワードもちょっと頭の隅に置いて見ていただければ
それをね、どっかに入れてみるとね、あ、なるほどって思うところも実はあるような気もするんだけどね。ですけ
と
ど
楽
ね。
しいかもしれませんね。ということで、たっぷりお話をしてしまいました。まだまだ、あと3本あるので、この続きはまた次回ということで。とりあえず、杉山さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。話は弾んで予想通りの展開になりました。次回は、健康、日常会話、恋の病、鉄壁な2人のビフォーアフターについてご紹介します。どうぞお楽しみに。